耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん、清少納言ってどんなイメージをお持ちですか？まあおそらくですね、国語の授業か歴史の授業で枕草子という作品を読んだり学んだりしたと思うんですけども、まあ僕も清少納言についてはこの枕草子のイメージしかなくてですね、なんかまあ妙な例え方なんですけど、現代風に言うとなんか平安時代のアルファブロガーみたいな感じで、なんか自分がいいなと思ったもの、趣があるなと思ったものは伊藤かしっていうカテゴリーに入ってですね、それであれはダメよねっていうのは凄まじきものっていうカテゴリーに入るなんていう、なんと言うんでしょうね、すごいエッセイストみたいな、ちょっとなんか気難しい人なのかななんていうイメージはあったんですけど、今回の作品はですね、そんな清少納言のイメージをガラリと変えてくれました。今回ご紹介するのは珍しい清少納言の生涯を扱った小説なんですけども、枕草子を書く前のいわゆる女房としての清少納言はどんな人だったのか、その触りを今日はご紹介していこうと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、ミレタチ読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川より出ております産方当著、花と夢という本です。まずは著者のご紹介です。産方当さん、1977年岐阜県生まれ、1996年に黒い季節という作品で第1回スニーカー大賞金賞を受賞してデビューされました。2003年のマルドックスクランブルで第24回日本 SF 大賞を受賞し、2010年は天地明察という作品が第31回吉川英治文学新人賞、そして第7回本屋大賞も受賞されてますね。また2012年三国伝で第3回山田風太郎賞を受賞しています。まあ、そんなこんなでね、非常に人気のある作家さんなんですけども、まあ、昨年映画化もされた天地明察も産方さんでしたし、さっき言った三国伝も新刊ラジオで紹介しましたしということで、最近読むことが多くなりました。じゃあ早速、本日ご紹介する花と夢、どんな作品なのか見ていきましょう。この作品は枕草子で有名な清少納言の物語です。主人公兼語り部となるのがもちろん、清少納言。彼女はですね、28歳の時に帝の妃である中宮亭主のもとに仕えることになりました。しかし実際代理に入ると自分より年下の人ばかりで、華やかな雰囲気に気後れを感じるようになります。である時、身を隠しながら過ごしていた清少納言はふとしたきっかけから中宮に気に入られて、毎日のように夜呼び出されるようになりました。といっても実際に呼び出しがあったのは昼だったんですけども、当時の清少納言はですね、その自分の姿が日に照らされて周りの人間に見られることを非常に嫌がっていたので、まあ、暗くなってから呼び出しに応じるということの繰り返しになっていたんです。なぜそのような清少納言のことを中宮は気にかけていたのか。ここから先、物語の一部ドラマにしましたので、こちらをお聞きください。
私は途方もない花を見ました。私自身ではなく、あのお方の、私のかけがえのない主の花を。そしてその華麗な日々は、この私にもささやかな花を与えてくださったのです。私の心では今もあのお方の花が息づき輝き続けています。かつて過ごした日々を思うたび、私は自分の幸運をかみしめるのです。あのお方のおそばにいられた幸運を、花の中にいた日々を。当時の私は、くつろいでいる時ですら高家や貴人の方々の目に留まるよう、期待を持って堂々と振る舞う女房たちに完全に気後れしておりました。上司であった弁の大本からして、私より5つも年下で、彼女たちに比べれば私は28歳という色あせた中年の女に過ぎず、それゆえに肥後の大本という名で呼ばれていました。 なんと場違いな存在だろうと自分を恨み、昼間人目につくことを嫌いました。そんな私にとって夜に参上することは他に選択肢のない仕方のないことだったのです。暗い廊下をたどって中宮様の御前へ参上しても、道尾や壁城に隠れ縮こまったり腹ばったまま顔を伏せたりし、ひたすらじっとしていました。小さく目立たず、そのうちおいとまを頂戴して去るまでの間、適当に過ごしていよう。恥をかかないためにはそうするしかない。その頃は本気でそう考えていたのです。ところが、
あそこの壁に隠れているのは誰？
中宮亭主様が出し抜けに問われました。今思えば部屋の端まで退き、べったり伏せていたのですから、人根にお座りになっている中宮様からは、かえって目立って見えたことでしょう。
こちらへ呼んで、絵など見てもらいましょう。
中宮様が私にも聞こえるようにおっしゃいます。私は、真の像が口から転げ出るかと思われるほど動悸がし、口の中で、もごもごと要領を得ない返事をするので精一杯です。それでも呼ばれたからには行かねばならず、ひたすら顔を伏せながら中宮様のおそばに参りました。主はその年17歳、私より11も年下とはとても思えない威厳と品格をお持ちの方でした。
あら、この絵は、なんという物語の場面だったかしら。
いや、
こちらの絵は、どの人が描いたものかしらね。
私が、返答に窮するのを気にもなさらず、あれこれと絵についてつぶやくようにお話しされるのです。すると、いつしか中宮様の語り口調になだめられるようにして、私は、ある時急にすっと和らぐのを覚えました。こわばっていたものが湯の中で溶けるような、なんとも不思議な心持ちでした。気づけば私は絵ではなく中宮様を見ておりました。袖からお出しになっていらっしゃる手がちらりと見え、その薄赤い梅色をした指の艶やかさにため息がこぼれそうになったのを覚えています。なんという素晴らしいお方がこの世にいらっしゃるのだろう。私は当然とし、まさに現世で浄土に住まうお方を目にする思いでした。しかししばらくすると、今度は暁が近づくことにうろたえてしまったのです。
私はそろそろ。
カズラギの神も、もう少しいなさい。
日の光の下で食べるのを嫌がり、早めに壺根に戻ろうと自挙しようとする私を、中宮様はそんな風にお笑いになってとどめるのです。カズラギの神とは一言主の神のことです。縁の行者がカズラギと昆布の山に橋を架けたとき、梁山の神々が従ったものの、カズラギの一言主の神だけは己の醜い姿を恥じ、夜にのみ働いたとか。これが代理における私の最初のあだ名となりました。
今日はぜひ日があるうちに参上しなさい。雪に曇っていますから、姿があらわになることもありません。
午前から壺根に戻った後、日中閉じこもってばかりの私に、女房の一人が中宮様からの文を持ってきました。中宮様がここまで下老女房に過ぎない私を気遣ってくださる理由などまるでわかりません。 私はむしろますますうろたえ、どうしても日中に参上できませんでした。
今日もカズラギの神がお越しね。
このように夜にしか参上できない私を中宮様はお笑いになります。そして昼になると、またもや中宮様からのお招きの言葉が伝えられるということが何日か繰り返されました。それでも参上できない私に、とうとう上司である弁の元が腹を立て、ピシリと叱りつけました。
見苦しい、そのように引きこもってばかりいるもんじゃありません。代理では一体どれほど多くの女房が御前に伺う許しも得られないまま働いていると思っているの。その中であなたは本当にあっけないほどたやすく中宮様にはべることを許されたのですよ。
でもなぜ私など中宮様がお呼びになるのかさっぱりわからないの。
中宮様にそう思いになられるわけがあるのよ。たとえお相手が中宮様でなくても、人の行為に背くのは見ていて憎たらしいわ。そもそも中宮様のご行為にお答えすることこそあなたの務めでしょ。さあ頑張って勇気を出しなさいよ。
年下の上司にこうまで言われては、とにかく無我夢中の思いで主にお答えするしかありません。私は代理に参上した時と同じくらい怯えながら、ついに日がまだ明るいうちに中宮様の御前へ参上したのでした。外は雪が深く降り積もり、日差しに輝いて、どこもかしこも明るい景色です。ですが参上した私は常ならぬ様子の中宮様のおましどころに驚きました。中宮様は格子をすっかり閉ざしたまま、まるで夜であるかのようにすびつに火を起こさせ、女房たちにあれこれと話しかけているのです。これもまた私が来ると聞き知った中宮様のお気遣いなのでしょう。一体なぜそこまで大事に思ってくれるのか全くわからないまま、私は中宮様への感謝でいっぱいになっていました。ですが違ったのです。中宮様は女房たちの話に耳を傾けていらっしゃったかと思うと、その話が一段落するや否や、不意に私にその輝くようなはつらつとした眼差しを向けて、
清少納言
とお呼びになったのです。本当に自分がそう呼ばれたのかどうか、とっさに問い返したい思いもありました。肥後の尾本というのが私の呼び名であったはずなのです。しかし中宮様はこの時はっきりと、私の父の姓である清原、そして私の当時の夫の官職である少納言を重ねて呼び名としたのでした。それは紛れもなく私の名であったのです。しかも少納言という官職での呼び方は、後々私を下郎としてではなく、それより上の半ば中郎の身分で扱うことを意味していました。これこそまさに効果の力であったのです。人の運命を変えることのできる力。
ゴーロフォーの雪はいかがかしら。
私は熱に浮かされたような思いで格子に歩み寄って引き上げました。ゴーロフォーの雪はすだれを掲げてみる。
綺麗な雪ね。
私は白鏡の詩にちなみ、隙間から見るという体裁を遊び心として示しました。先ほど私を叱っていた弁の尾本も、
中宮様にお仕えする人はまさにこうあるべきね、
と率先して 私を優れた女房として称えてくれたのです。私はこの時、自分がこれまで閉じこもっていた格子を自ら引き上げさせられたことに言い知れぬ喜びを感じ、身震いする思いでおりました。私を恥じらわせず日の元に出させるだけでなく、同時に私の中で蓄えられる一方の眠るだけだった監視の知識を起点として披露することを覚えさせる、それはまさに人に花を教えるということでした。その人ならではの花があることを、そしてまたその花が披露するに値するということを、その人自身に教え導くのです。まさに私はこの時、
清少納言、
中宮様がお与えくださった名のもとで、自分の中に隠れていた花の一端を見出したのでした。花と夢、春はあけぼの。
以上、ドラマでした。いやー、ほんとですね、この作品で僕は清少納言のイメージがガラリと変わりましたね。なんかちょっと嫌な人みたいなイメージあったんですけれども、ああ、なんかこう奥ゆかしいというか、平安時代の作家さんらしい、すごいなんかこう、なんだろうな、こう、まあ、謙虚なんだけど、その知的で、ちょっとまだ自分にも自信がないというあたりがですね、非常にいい導入部分だったと思います。で、まあ、これがですね、本当物語としては、ちょっと古典っぽいね、例えも多いから、音声で通じたかどうかはちょっと不安なんですけども、ぜひ皆さんこれは文章で見てみてください。文章で見るとですね、本当にいろんなところに美しいなと思う表現とかがたくさんありまして、きっと感心することと思います。というわけで、書籍情報です。花と夢、産方当著、角川より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。いやー、産方父さん最近歴史ものが多くてですね、歴史好きの僕としては非常に楽しく読ませていただいてるんですけども、今回ラジオドラマをね、僕たち作ったんですけど、角川さんが作っている PV もなかなか出来がいいんです。ちょっと僕感動しちゃいました。気になる方はですね、ぜひ、角川の花と夢のホームページを見てみてください。PV が掲載されてまして、これを見るとですね、ほんと一瞬の映像なんですけども、うるっときちゃうんです。で、本が読みたくなるんです。ぜひぜひ見てください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。